Good morning, everyone.
Good morning.
Let's turn now to Luke chapter 1, verses 18 to 20.
ルカの福音書1章18節から20節です。
Zechariah asked the angel, How can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years.
そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか?私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。
The angel answered, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and tell you this good news.
御使いは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。
And now you will be silent and not be able to speak until the day this happens, because you did not believe my words, which will come true at their proper time.
ですから見なさい。これらのことが起こる日までは、あなたは推しになって、物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉は、その時が来れば実現します。
The title of today's message is Zechariah Doubts.
今日のメッセージの題は疑ったザカリアです。疑ったザカリア。
Things had been going along so well until now.
今日の御言葉のところまでは物事は正しく進んでいたんです。
So far, we have looked at Zechariah and Elizabeth.
つまり、ここまで見てきたザカリアとエリザベスのことです。
How they were faithfully following God's ways.
二人は、忠実に神に従っていました。
The fragrant prayers offered in the temple worship.
神殿では、香ばしい祈りが捧げられていました。
The wonderful prophesied promises about John the Baptist's manner and his mission.
そして洗礼者ヨハネの人となりとそして彼の使命についての素晴らしい予言の約束がありましたね。
But then the unthinkable happens when Zechariah opens his mouth to speak. He expresses his unbelief or doubts in what the angel had told him.
ところが思いもしないことが起こるわけです。ザカリアの口から神の御使いの言われたことを疑ってしまう言葉が出たんです。
Think of it this way.
。
So you've been praying, and suddenly an angel appears out of nowhere and tells you some wonderful news. Then the first thing you tell them is that you don't believe what they are saying.
もし仮にあなたが祈っていて、突然どこからともなく御使いが現れて、あなたに素晴らしい知らせを告げられたとしたら、あなたはまずそんなこと信じられないと言いますか?
This is exactly what Zechariah did, and it seems like a very stupid thing to do, in my opinion.
ザカリアは信じられないと言ってしまったんです。これはもう私に言わせてもらえば愚かなことになってしまったと思います。
Let us examine Zechariah's doubts, and we can learn four things from them, so that we can be wiser in our response to good news from God.
では、この疑ってしまったザカリアについて調べていって、ここから四つほど学んで、神からの良い知らせに一人一人が賢く答えられるようになりたいと思います。
Firstly, Zechariah doubted, even though he was old enough to know better.
では一つ目です。ザカリアは物事がよく理解できるほど年取っていたのに疑ったということです。ザカリアは物事がよく理解できるほど分別がつくほど年を取っていたのに疑った。
Given Zechariah's age and position, I'm sure he had studied his Torah, the first five books of the Old Testament, very well.
ザカリアの年齢と彼の地位からして、彼はトーラをしっかり学んでいたことは確かだと思います。トーラというのは旧約聖書の最初の5つの書のことですね。トラの巻とはここから来てるんですよ。
Therefore, I'm sure he knew the account of Abraham and Sarah, how God had provided them with a child in their old age.
ですから、ザカリアはアブラハムとサラの話をよく知っていたはずなんです。
I wonder, did he really believe the scriptures were true, or did he think they were just fables to teach good morals to people?
ザカリアは、どうやって神がアブラハムとサラに子供を授けられたかということは知っているはずなんです。ザカリアはこの聖書は真実であると信じていたんでしょうかね。それとも聖書は人々に良いモラルを教える作り話だと思っていたんでしょうかね。
If he really believed that the scriptures are the literal word of God, he wouldn't have doubted that God can work miracles.
もしザカリアが聖書は神のありのままの真実の言葉だと信じていたなら、神は奇跡を起こされるということを疑わなかったと思います。
Maybe when he was younger, he might have had more faith. Maybe as he became old, he became jaded over the years.And no longer had that childlike belief.
もしかしたらザカリアは若い自分にはもっと深い信仰を持っていたのかもしれません。それが年とともに疲れ切って子供のような信仰がもはや持てなくなっていたのかもしれませんね。
In my short time on this earth compared to some, I met two types of elderly Christians.
私のこの短い人生で出会った年配のクリスチャンには、2つのタイプがあるんです。
Those who spend their time growing their relationship with God and those who have spent their time gaining a lot of head knowledge.
一つのタイプは神と深くつながって日々の人生を生きてこられた人で、もう一つのタイプは聖書の知識をたくさん得ることに人生を費やしてこられた人の二つなんです。
Those who have spent their time developing their relationship with God are some of the most wonderful people I've met. They're prayer warriors, strong in faith, and patient and gentle with those younger in faith.
神と深くつながって生きてこられて年老いた方たちは本当に素晴らしい方たちで、祈りの戦士で、固い信仰を持ち、信仰の浅い人たちに対して忍耐強く優しい方たちです。
Such people like this include Mrs. Merritt, an elderly lady who faithfully prayed for me when I was young.
例えば私の知っている人ではミセス・マレットさん、私が若い時に私のために信仰のために心から祈ってくださっていた方です。
Betty, Julia's mother, who is like our spiritual grandmother to us.
それから本当に白髪のベティさん、ここにも来たジュリアのお母さんで、彼女は私たちにとっては本当に神がくださったおばあさんです。
And closer to us here, Encho Sensei and Ikeda Sensei are examples of people who have real close relationships with God.
すいません、お年をそんなに取ってらっしゃる白髪ではないんですけど、まあ園長先生や池田先生も私がここまで会ってきて本当に素晴らしく年老いてらっしゃる方だなと思います。
Those who spent their time gaining lots of head knowledge without heart knowledge are some of the most arrogant, faithless, and bitter people I have met.
心の知識、心持ちではなく頭の知識、頭に時間を費やしてきた、来ている人というのはどこか態度が高慢で信仰がそれほど深くなく、そしてどこかその人の中に、苦々しい思いのを感じる、ことのできる人です。
I just hope that Zachariah was not like one of these people.
ザカリアがそんな人物ではなかったのならいいと私は思うんですが。
Mark 2 verses 21 to 22.
マルコの福音書、2章21節22節を見てください。マルコの福音書2章21から22節です。
No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment. If he does, the new piece will pull away from the old, making the tear worse.
誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば、新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。
And no one pours new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, he pours new wine into new wineskins.
また、誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。
Now it seems in Jesus' time, most of the religious people of that day were head knowledge types.
キリストがおられた頃というのは、宗教者の多くがこの頭でっかちタイプだったのではなかったかと思います。
And that's why Jesus called the ordinary people like fishermen, freedom fighters, and tax collectors.
ですからキリストはご自分の弟子を漁師さんや自由を求める活動家の方、そして主税人といった普通の人を選ばれたんだと思います。
And he didn't call religious folks to be the first to help spread the message.
福音を広めるのにイエス様は宗教家を選ばれはしなかったんです。
The most important thing to help grow our faith is to spend time with Jesus and not gaining lots of head knowledge about the Bible.
私は信仰を伸ばすのに最も一番大事なことというのはキリストイエスと時間を過ごすことだと思うんです。聖書に関する知識を頭に詰め込むことは一番ではないと思います。
So let us grow old in the right way.
ですから、正しい道をイエス・キリストと歩んで、そしてやがて私たちも年老いていきます。正しく年老いていけるようになりましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, Zechariah doubted, even though it came via one who stands in God's presence.
二つ目です。ザカリアは神の御前に立つ御使いの言葉を疑ったんです。二つ目、ザカリアは神の御前に立つ御使いの言葉を疑ってしまったんです。
Now, if someone just walked off the street and told Zechariah that his wife would have a baby, then he might have some reason to doubt.
仮にもし ただ通りを歩いている人、道を歩いている人がザカリアにあなたの妻に赤ちゃんができると告げたなら、それは疑っても当然ですよね。
Unless that person was a prophet of sorts and could prove it.
その人が預言者で、そのことを証明しない限りは絶対信じないですね。
However, the point is here that an angel who stands in the very presence of God told him, and Zechariah knew it was an angel, yet he still doubts the word from God.
ところが、ザカリアに告げたのは、神の御前に立つ御使いだったんです。ザカリアは自分でそれが御使いであることが分かったんです。ザカリアはそれなのに、御使いが話しているのが分かったのに、神から告げられた神の言葉を疑ってしまったんです。
That is a very foolish mistake to make.
これはもうはっきり言って愚かな間違いだったと私は思います。
The Bible says that people who doubt are unstable.
疑う者は愚かだと聖書は言ってるんです。
Let's turn now to James chapter 1 verses 5 to 8.
このことを聖書で見てみましょう。ヤコブの手紙一章五節から八節です。ヤコブの手紙一章。1章5節から8節です。
If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously without finding fault, and it will be given to him.
あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind.
ただし、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。
That man should not think he will receive anything from the Lord.
そういう人は、主から何かをいただけると思ってはなりません。
He is a double-minded man, unstable in all he does.
そういうのは、二心のある人で、その歩む道のすべてに安定を欠いた人です。
When something is promised to us, and this promise is obviously from God, because it comes through His word or one of His messages and matches up with His word, then don't doubt it.
皆さん、御言葉を通して、または神の御使いを通して、御言葉にぴったり合った何かを神様が約束として示されたとき、それを疑ってはいけません。
Believe the promises God has given you.
神が私たちに与えてくださった約束を信じるのです。
As you read God's word, you will see that He has promised so much to us as His children.
実際に御言葉を読めば、神を信じる子らにどれほどたくさんのことを約束されているかがわかると思いますよ。
Trust in him because he will bring his promises to pass.
神を信じきるのです。なぜなら、 神は約束を果たされる方だからです。
Don't be an unstable doubter.
安定を書いた疑うものになってはならないんです。
Amen. Thirdly, Zechariah doubted something which was good news.
3つ目、ザカリアは良い知らせを告げられたのに疑ったんです。ザカリアは良い知らせを告げられたのに疑ってしまった。
The third part of verse 19 says, I have been sent to speak to you and tell you this good news.
今日の御言葉の19節に、あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのですとあります。
Imagine someone special to you promising to prepare you a sumptuous meal that would be ready when you return home.
仮にあなたの大切な人が、あなたが家に帰った時、今日豪華な食事を用意していると約束したとします。
Then, for some reason, you didn't believe them, so you went to McDonald's on the way home and had no appetite when you got home.
そして、でもあなたは、何らかの理由でその約束を信じれなくて、帰宅途中にマクドナルドに寄って、家に帰った時には全く食べれる状態ではなかったとします。
So, how do you think that special person would feel?
さて、このあなたの大切な人は、あなたに対してどういう気持ちを持つと思いますか？
So how does God feel when we reject His promises and choose the junk of the world?
ですから、私たちが神の約束を拒否し、ガラクタであるところの、ガラクタであるところの、
I think it makes him pretty upset.
I'm sorry.Have you done a drug submission?
Because it's brackets. I don't know how to use it.
もし、私たちが神の約束を拒否し、他のガラクタであるものを選んだら、神はどのように感じられるでしょうね。
I think it makes him pretty upset.
神はとても悲しまれると思いますよ。
Most of all, what makes God upset is if we choose to reject His Son's work on our behalf on the cross.
付け加えますね。このガラクタというのは麻薬だったり、不義だったり、ポルノグラフィーだったり、暴力だったり、暴飲暴食だったり、魔法、魔術だったり、そして現実逃避のものだったりします。これを私たちが選んだら、神はとても悲しまれると思います。でも、神を一番悲しませるのは、私たちが十字架にかかってくださった神の子、イエス・キリストを拒絶することだと私は思います。
Turn now to John 3:16 to 18.
では、ヨハネの福音書3章16節から18節を見てください。ヨハネの福音書3章16節から18節です。
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him.
神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。
Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son.
御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。
God's greatest gift to us is Jesus Christ.
神が私たちに与えられた最高の贈り物はイエス・キリストなんです。
It's up to us if we choose to accept or reject this gift.
この贈り物を受け取るのか、拒否するのかを選択するのは私たち次第です。
Do we truly believe God's promise of everlasting life?
私たちは神が約束されている永遠の命を本当に信じているでしょうか?
This is the most important decision we have to make in our lives.
この神の贈り物をイエス・キリストを受け入れるのか、受け取るのか、拒否するのか、これが人生の中で一番大きな選択です。
I hope that if you haven't made up your mind already, that today you choose to believe and place your faith in Christ.
まだあなたがこの選択をしていらっしゃらないのなら、キリストを信じ、キリストに信仰を持って生きていってください。
Believe and receive God's greatest gift, Jesus Christ, in your life today.
今日、信じて、そして神からあなたへの最高の贈り物を受け取ってください。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, Zachariah's doubts made him dumbstruck.
四つ目、ザカリアは疑ったので、推しになって物が言えなくなった。ザカリアは疑ったために物が言えなくなった。
The first part of verse 20 says, "And now you will be silent and not be able to speak until the day this happens."
今日の御言葉の20節に、これらのことが起こる日まではあなたは推しになって物が言えなくなりますとあります。
God is not happy with unbelief, and especially when it comes from someone who is supposed to be a leader.
神は不信仰なものに対して喜ばれたりはしません。特にそれがリーダーであるとなおのことです。
A leader has influence over many people, especially those younger or weaker in their faiths.
なぜならリーダーである者は多くの人、とりわけ若い人や信仰の浅い人たちに影響を及ぼすからです。
So perhaps the reason that he was dumbstruck by the angel for unbelief might have been to prevent him from spreading this unbelief to others.
ですから、ザカリアは疑ったために、御使いの言葉を疑ったために、 ものが言えなくなったわけで、これは彼のザカリアの疑いの心、不信仰が他の人たちの間に広がらないようにするためだったかもしれませんね。
A leader is accountable for God for what he or she teaches to others.
リーダーは人に教える立場にあるのですから、神に対して責任を負っているんです。
It saddens me when I have heard leaders express doubts about the things of God.
私はリーダーであるのに神に対する疑いを口にしているのを聞くと、とても悲しくなります。
Some of them doubt God can work miraculously in people's lives.
あるリーダーたちは神が人々の人生に奇跡的に働かれるということを信じないんです。
Others doubt things in the Bible because they seem too impossible for their small minds.
また、あるリーダーたちはその心の狭さのゆえに、聖書の中の事柄をとてもありえないこととして信じないんです。
Sadly, their unbelief has caused much discouragement to those people who are supposed to be under their care.
残念なことに、そのようなリーダーの不信仰のために、そのリーダーの下で信仰を伸ばしていくべき人たちが落胆することになってしまうんです。
I believe God will judge them harshly for their gross sin, more than just being dumbstruck.
神はきっとそのようなひどい罪を犯す者、神にとってはこれは大きな罪です。を犯す者に対しては、口が聞けなくなるよりももっと厳しく裁かれるのではないでしょうか。
Jeremiah 23 verses 1 to 2。
最後の御言葉です。エレミヤ書。エレミヤ書は、旧約のアザヤ書の次か、イザヤ書の次じゃないかな。エレミヤ書23章。一節二節です。エレミヤ書23章。一節二節。
Woe to the shepherds who are destroying and scattering the sheep of my pasture, declares the Lord.
Ah, 私の牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たち、主の御告げ。
Therefore, this is what the Lord God Israel says to the shepherds who tend my people.Because you have scattered my flock and driven them away and not bestowed care on them, I will bestow punishment on you for the evil you have done, declares the Lord.
それゆえ、イスラエルの神、主は、この民を牧する牧者たちについて、こう仰せられる。あなた方は、私の群れを散らし、これを追い散らして、帰り見なかった。見よ、私はあなた方の悪い行いを罰する。主の御告げ。
And I just want us to read on two more verses because it's important.
Yes.
Yeah. I myself will gather the remnant of the flock out of all the countries where I have driven them, and I will bring them back to their pasture where they will be fruitful and increase in number.
あと2節続けて読みます。しかし、私は私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての国から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよう。
I will place shepherds over them who will tend to them, and they will no longer be afraid or terrified, nor will any be missing, declares the Lord.
私は彼らの上に牧者たちを立て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない。主の御告げ。
So we can clearly see here there's two types of shepherds or leaders, those who are not following God's ways and those who do.
ここから見えるのは羊飼いには二つのタイプがあるということです。人をしっかり牧するもの、それから羊たちを追い散らしてしまうものの二つですね。これはリーダーのことを言っています。
And if you are in the position where you influence the lives of others, especially where you teach the things of God to those who are young, then be sure you believe God's word is the truth.
もしあなたが他人の人生に影響を及ぼす立場にあるのなら、とりわけ若い人たちに神を教える立場にあるのなら、御言葉は真実であるということを確信しなければならないです。
Otherwise, God will judge you harshly for spreading unbelief.
そうでないと、あなたは信じないで教えていくのでしたら、それはもう不信仰を広めることになってしまい、神はそのことを裁かれるとはっきり言っておられるんです。
So, brothers and sisters, let us not be people who cast doubts into the minds of others.
ですから、兄弟姉妹の皆さん、私たちの周りにいる他人の心に神に対する疑いを抱かせていくようなものにはならないようにしましょう。
Rather, let's be true shepherds of those God has entrusted to us and train them properly in the ways of the Lord without any doubts.
そうではなくて、神に任せられた真実、本物の羊飼いになっていきましょう。疑うことではなく、疑うのではなく、人々を真実の中に育てていくんです。
アーメン。
アーメン。